77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日はですね、6月23日ということでね、今日もなやラジオやっていきたいと思うんですけど、皆さんどうですか。最近、いかがお過ごしですか。まあ、梅雨真っ只中なんですけどね、結構ね、雨のね、合間というかね、こう晴れた日は結構暑くなってきましたよね。ね、どうですか、バテてないですかね。まあ外仕事ね、まあ私はね、最近あんまり行けてないんですけど、外仕事とかね、する人ね、もう本当ね、気をつけてやってくださいね。はい。あとね、ビニールハウスのね、お仕事とかもね、あると思うのでね、ぜひね、気をつけてやっていただきたいと思います。結構ね、あれなんですよ、こう梅雨の時ってなかなか外の仕事ができないよってね、今日しかね、晴れ間がないからとか言ってね、もう結構ね、集中してやったりすることあるんですよ。それがね、結構危ないんですよね。もうちょっとで終わるからね、きついけどもうちょっと頑張ろうかなみたいな感じでね、ね、結構ね、どなたも頑張り屋さんですからね、ね、ついついね、もうちょっとで終わるからもうちょっとっていう風にやるんですけど、それがね、結構危ないんですよ。はい。もうこれね、結構いろんなね、この倒れてしまったね、農家の人のお話とか聞いてるとね、割とね、結構もう共通してるんですよね。なんでしょう。ね、草むしりをしているとかね、なんでしょう、苗を植えてるとかですね。まあそういうのね、晴れた日しかできないじゃないですか。ね。で、そういう時に、ね、もうちょっと頑張っちゃおうみたいな感じでやって倒れてしまうっていうね、まあそういうのがね、結構あるんで、ね、作業ね、もう終わらせたい、ね、何としてでも今日終わらせたいっていうね、気持ちはね、すごくわかるんですけど、で、私もね、ついでね、やっちゃいたい時はね、あるんですけどね、まあそれをね、こう、ぐっとね、抑えて、ね、安全第一でってね、そんな風に仕事してください。もうこのね、夏の暑さっていうのはね、もう本当殺人的ですからね、これ、比喩的表現じゃなくて、本当そうですもんね。もうあっちこっちで聞きますよ、こう暑さで倒れたっていう話でね。私の知ってる人ね、一緒に働いていた、ね、60代の男性なんですけどはね、もう熱中症に、ね、なって、なんか癖になってしまったような感じでね、割とね、こうすぐ倒れてしまうような感じになってきたんでなんですけど、でもね、無理する癖だけはね、抜けてないんですよ。もうこれがね、厄介で ね、だから周りの人もね、休みましょうって感じでね、声かけながらね、やった方がいいかなと思います。ね、さっきね、60代のね、男性の話しましたけど、若い人でもね、もう、なるときなりますからね。はい。多少は無理が効くっていうね、その多少のね、違いがあるかもしれませんけどね。熱中症ね、本当危ないですしね。で、若い方は特にね、熱中症でね、まあ、どこかね、後遺症っていうかね、こう長引いてしまう場合もあるので、若い人が長引くとね、こうその後の人生も長いじゃないですか。はい。なのでね、高齢の方はね、注意するのももちろんね、あと若い方もね、注意しながら、やっていきたいなぁなんて思います。はい。でもね、まあね、ついついね、こういうね、明日は雨だからもう今日中にみたいなね、気持ちはね、わかりやするんですけどね。でもね、まあ、体の方が大事ですからね。ね、元気だったらね、また来年もね、働けますしね。はい。その次も働けますしね。まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思います。まあそんな感じでね、まあ梅雨時っていうことなんですけどね、ね、このラジオ放送してるね、この6月23日のね、夜9時はどうでしょうね、雨降ってますかね。ね、ちょうどね、この時間はね、私お店のカウンターに立ってね、お酒を作ったり、グラスを磨いたりしてるんですよ。はい。で、お客さんと一緒にね、多分ね、これ聞いてると思うんですけど、ね、やっぱりね、雨だとね、お客さんも少ないので、ね、梅雨の雨はね、大事ですけどね、お客さんが来るときはね、雨が、上がってるといいななんてね、まあそんな風に思いますけどね、まあそんな都合のいいね、世の中じゃない、世の中って自然じゃないのでね、まあその辺は仕方ないななんて思いながらやってます。 まあ、そんな感じで ね今日もねナエラジオやっていきたいと思うんですけど、まあ、今日のテーマね何にしようかななんてね思ったんですけどね、もう今日はねもうこれで決まりっていう、ね、もうこれじゃないとなっていうのがあるわけなんですよ。それをねご紹介したいと思います。それがですね、トウモロコシですね。トウモロコシはねかつてナエラジオでやったことありました、はいね、結構前なんでね覚えてますかね。これねトウモロコシね私2週にわたってね放送したんですよ。でね、まあ、ちょっと、まあ、ネタバレっていうかもうかつて放送したやつなんでね、まあ、言いますけど、トウモロコシをね古代マヤ文明のね伝説に出てくるね記述で紹介したわけなんですよね。古代マヤ文明ね、ね、まあ、過去に話した内容なので、まあ、さらっとお伝えしようと思うんですけど、古代マヤ文明の人たちトウモロコシが本当に大好きで、はい、もう神話にもねトウモロコシの神様とかねすごい出てきますし、なんかねもう至る所にねもうトウモロコシすごく出てくるんですよ、はい、トウモロコシのヒゲでなんかをなんか川に流してからそれでなんか動物ができたとかね、なんかそんなそういうね伝説がねすごくたくさんあってね、はい、でそんなね紹介をねさせていただいたわけなんですよ。ここでね話すと長くなってしまうので、もしね詳しく知りたいよっていう方はね、ナエラジオの過去のアーカイブ放送を聞いていただくか、それかねすごくね分かりやすくね書かれているなんか面白く書かれているね本がありましてね、まあ、それがね古代マヤアステカ不可思議大全っていうねこう柴崎美幸さんっていう方がね先生がね書かれた本があって、それがねすごく面白いですし、ナエラジオでもねよくそれをネタ元にねしてお話ししたりしてるので、まあ、そちらもね興味があったらねぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、簡単にお話しするとね、古代マヤ文明の伝説によると人間はトウモロコシでできているっていうね、まあ、そういうお話をね過去の放送でさせていただいたわけなんですよ、はい、でね、まあ、その時はねアシスタントでねメンタルコーチのね梅野奈美さんもね一緒に、収録してたんですけど、実はねこのマヤ文明のね伝説は本当だったんです。はい、人間はね本当にねトウモロコシでできているっていうことが分かったんですみたいなね、まあ、そんな話をねこうしたわけなんですけど、はい、その理由はなんとどういうかというと、はい、トウモロコシが作るのはねトウモロコシだけではなくてね工業用のね油でしたり、あとトウモロコシを使ったコーンスターチでバイオエタノール、まあ、そういったねもういろいろなありとあらゆるねものに加工されて私たちの暮らしや体を作っているので、私たちはトウモロコシでできているというマヤ文明 の伝説は実は本当だったんですみたいなね、まあ、そんなオチでね締めくくったっていうのがね、まあ、過去の放送なんです。まあ、そんな感じでね、まあ、トウモロコシってね、まあ、本当にねこう今のね私たちの生活をねこうありとあらゆる面でね支えているわけなんですよ、はい、なんですけど今言ったようなトウモロコシね、今ね、トウモロコシは、まあ、私たちの生活を支えていますってね言いましたけど、そういうトウモロコシ自体はね多分ね皆さん見たことがないんです、ね、いやトウモロコシ見たことあるよってね言うかもしれませんけど、いや違うんですよ、はい、トウモロコシ ねスーパーに並んでると見たことあると思います、はい、でね屋台にねで焼きモロコシでね売られてるの見たことあると思います。でもね実際にねトウモロコシ生産されている量のね、まあ、ほとんどはねそのトウモロコシじゃないわけなんですよ。飼料用トウモロコシやねデントコーンといってねむしゃむしゃ食べて美味しいトウモロコシとは全然違う品種のトウモロコシなんですね。そうです、トウモロコシってねもうほんとね世界中でね膨大に作られてるわけなんですよ。重さで言ったら世界一作られてるものですね、はい、なんですけど、まあ、それの多くはねそうやって加工されるものなので、私たちがねむしゃむしゃ食べて美味しいトウモロコシとはまた全然違うものです。でねこれね、まあ、結構聞かれるんですよ。何でしょう、こう遺伝子組み換え技術を使ったトウモロコシとかね、もう今ねすごくね一般的でね、で、もう私たちの生活、まあ、実際ね遺伝子組み換え技術でねかなり支えられてる部分があるんですけど、お店に来た人からね聞かれたのがね、スーパーに並んでるトウモロコシでね遺伝子組み換え技術の使ってるのとかってなんか、そういうのがあるんですかって見分けられるんですかとか言われるんですけど、はい、ああやってねスーパーに並んでるトウモロコシでね遺伝子組み換え技術を使ってるものはねありません。じゃあねどういうものになってるかっていうと、まあ、コーンスターチとかね、油とかねそういったものに使われてます。でまあそういったね、まあ、新しい技術でね私たちの生活すごく助けられてるので、まあ私はね、まあ、私はっていうか、まあ、まあ個人的にはねもうこの新しい技術はね本当にね大事な技術だなっていうふうにね、思っています。でまあそれにね、まあ、似た感じでね 何でしょう、まあ、これもねお客さんから聞かれたんですけど、もうこれずいぶん前よね、多分2019年とかそのぐらいだったと思うんですけど、当時のね、トランプ大統領とね、日本がね安倍総理だったと思うんですけどがね、トウモロコシについてね協定を結んだのがねニュースに流れたんですよね。はい、でそのニュースに流れたっていうのがね、まあ、日本がねアメリカ向けの牛肉をね輸出を拡大するって、和牛の輸出を拡大する、でそれと同時にねアメリカからのねトウモロコシのね輸入をね、拡大することができるような、なんでしょう、まあ補助金を作りますよみたいな、ね、まあ、そういう協定があってね、アメリカのトウモロコシが入ってくるってねお客さんに言われたんですよ。まあ確かにね、まあ、入ってくる来やすい環境を作りますってものだったんですね。はい、でその時に言われたのがそのあのアメリカ のトウモロコシがお店に並ぶんですかみたいな話だったんですけど、それもねもう全然違います。はい、それも全然違ってね、アメリカから入ってくるトウモロコシはねあの甘くて美味しいトウモロコシじゃなくて牛とかがねが食べるものなので、なのでね私たちがねうっかりスーパーで買って食べれるっていうことはねないと思います。はい、でうっかり食べたとしても、あの私食べたことないんで何とも言えないですけど、多分美味しくないです。はい、なんか実際食べた人の話は聞いたことあります。はい、甘くないです。なんでね、まあ、あの今日のテーマトウモロコシですって言ってね、まあ、今日のねこうトウモロコシの話をしますというふうに言ったんですけど、結構ね農業の世界ではあの何でしょ こう加工されるねトウモロコシ、飼料用トウモロコシ、そして私たちがこう、ね、食べて美味しい、ね、皆さんが今思い浮かべるトウモロコシはね全然ね別物としてね、扱われていることが多いです。はい、なんでねこうそれがねうっかりなんか混ざってしまったりとかそういうことは基本ないですね。まあ、はい、基本的にこう分けて考えてます。じゃあどんな風に分けてるかっていうことなんですけど、なんかあの会話の中でもねあの混ざってしまわないようにってわけじゃないんですけど、これそのためかどうかわからないんですけど、結構ね農業とかねあと流通の現場ではね普通に食べて美味しいトウモロコシのことをスイートコーンって呼んでることが多いです。農家の人とかがあスイートコーンの種まきをしようとかね、はい、そんな風に言ったりとかしますし、スイートコーンを仕入れるとかですね、まあ、そんな感じでね言ったりとかするので、なので、別に飼料用トウモロコシと分ける意味でって言ってるわけじゃないんですけど、じゃないのかもしれないですけど、そんな風にね割と呼び分けてるっていう感じがします。はい、そうなんですよ、ね、あの私ねこう農家の人たちとねこう話している時にねスイートコーンがスイートコーンがってねこう話してたんですよね。でそこに全然農家と関係ない仕事の人がたまたまいて、食品流通とも全然関係ない仕事の人がいて、スイートコーンって何って聞いてきたんですよね。で農家の人がスイートコーンってトウモロコシだけどって言って、どんなって聞いてきたんですよ。いやどんなって普通のトウモロコシだよって、農家の人答えたんですね。そしたらなんかこうへえ随分おしゃれな言い方するのねみたいな感じでね、そのね農業と関係ない仕事の人言ってたんですけど、はい、農家の人ねなんかこう横文字でかっこよく言おうとしてるつもりじゃないんですよ。はい、そんな感じでねこう呼び分けのような感じでやってるのかな。うん、呼び分けのつもりもないかもしれませんね。スイートコーンってなんか普通に呼んでると思います。まあね、でもね皆さんがね知りたいというか興味があるのは、はい、もうスイートコーンの方だと思うんですよね。飼料用のトウモロコシめっちゃ興味ある人ねあんまいないと思います。はい、なので、はい、ここからはね、スイートコーンのね食べて甘いねトウモロコシのねお話をしていきたいと思います。はい、というわけでね今日のテーマはトウモロコシということでね、ここから先は美味しいトウモロコシのお話をしていきますので、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはトウモロコシということでね、今日ねトウモロコシの話をね、しているわけなんですけど、はい、まあ、先ほどまではねあのトウモロコシのねこうなんでしょう、人間が食べてもあんまり美味しくないトウモロコシのねお話結構してしまったので、はいね、今からはねもう皆さんが好きなね食べて美味しい方のねトウモロコシのお話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、私ねあのノーカバーナヤってねバーをやってますけど、まあ、うちでもねあのトウモロコシを出すことあるんですよ。はい、でどういう時に出すかというと、トウモロコシをね、生産の現場にね畑に取りに行くことができた日にだけ出してるんですよね。はい、これがね結構大変なんですよ。はい、でどんなのかっていうと、まあ、普通の野菜だったらね別にね何でしょう八百屋さんとかから仕入れてもね全然美味しいんですよね。 まあ、スーパーで仕入れてもね、まあ、大体美味しいんですよ。まあ、それは、まあ、取れたての方が美味しいってね、あったりしますけど、あんまり変わらないものとかもね、まあ、結構あったりするんですけどね。トウモロコシだけはね、本当に別なんですよ。本当に別です。トウモロコシはね、鮮度劣化がめちゃめちゃ早いんですよね。はい。なのでね、これね、取ってすぐに、すぐに食べるまではしなくていいんですよ。取ってすぐにね、茹でればいいんです。取ってすぐに茹でたものをその日食べるとかね。まあ別に次の日でも全然いいです。次の日に食べるとかね。そういう風にするかで全然違ってきます。はい。でね、もうスーパーにね、並んでるやつはね、何日か経ってるんでね、これね、いや、それも美味しいですよ。ね。頑張ってね、あの流通の人たち一生懸命運んでるんで美味しいです。なんですけど、やっぱりね、取れたてを茹でたもののね、取れたその日に茹でたものの味を再現することはね、やっぱりどうしてもね、流通の人が一生懸命頑張ってもやっぱり全く同じにはできないんですよ。はい、そうなんです。これね、これもう本当ね、私わかるんですよ。トウモロコシ自分で作ってました。でね、今ね、お客さんに出してます。ね、お客さん食べるのをね、目の前で見ています。はい。で、その前はね、スーパーのね、野菜売り場でね、トウモロコシを売ってたんですよ。はい。でね、頑張ってね、ね、こう鮮度を維持して売るぞっていうのをね、ものすごくやるんですけどね、やっぱりね、スーパーのね、荷受け場にね、トラックが到着した時点ではね、もうトウモロコシ収穫してからね、もう何日か経っちゃってるんですよね。なんでね、これはね、どうしても難しいんですよ。はい。ね、農家の人茹でて出荷してっていうわけにもいかないんで、なかなか難しいんです。はい。よれーって言ってね、一旦冷やしてから鮮度劣化をもうまあまあ抑えて出荷するっていうものもあります。はい。でもそれでもね、やっぱ全然違います。はい。でね、それをね、物語るね、エピソードっていうかね、あれがあるんですけど、うん、まあ、私がね、こう、スーパーの野菜売り場で働いてた時に、トラックが到着します。そしてね、野菜の荷物をどんどん下ろします。で、下ろすんですけど、まあ、下ろす時にね、ね、段ボール触りますよね。はい。トウモロコシの段ボールだけでね、ほんのりあったかいんですよ。はい。ね。そんなね、野菜はないんですよ。ね。ダンボールが箱があったかくなる野菜っていうのはないんですよね、はい、トウモロコシだけなんです。で、じゃあそのあったかくなる熱エネルギーは何なのっていうことなんですけど、それはトウモロコシが持つカロリーですよ。はい。で、そのカロリーね、は糖分かな、糖分になる前のデンプンかな、はい、あ、同じことかね。甘さがね、熱で失われていってるってことなんですよね。はい。で、スーパーのね、野菜売り場のこう、私たちは、まあ、それをこう、うん、抑えるためにその場で茹でるっていうわけにもいかないんで、どうするかっていうと、もうすごく大きなね、あのバックルームのね、シンクがあるんですよ。バックルームのシンクに氷水をね、ダバダバダバって作って、で、そこにね、トウモロコシをね、あの立てた状態でね、入れていくんですよ。はい。なぜ立てた状態で入れるかっていうのはね、まあ、トウモロコシだけじゃないんですけど、あの野菜ってね、こう生えてる状態と違う状態ね、あの立っている野菜が寝てしまったりとかすると、そこからね、起き上がろうとするエネルギーを使うわけなんですね。でね、そのエネルギーっていうのは、あの糖分、でんぷん、美味しさなんで、それをね、失わさせないために、生えてる状態となるべく同じにするんです。はい。で、あの氷水につけて活動を止めさせるわけなんですね。で、そういう風にするんです。はい。で、まあアスパラガスとかもね、出荷されるときね、こう立ててね、出荷されたりするんですけど、トウモロコシね、まあ、立てた状態で段ボールに入ってるものもありはするんですけど、寝かせた状態で入る形式の段ボールもあったりするので、その寝かせた状態のね、段ボールの中でね、トウモロコシ、ね、エネルギーを使って起き上がらなきゃってやって、多分すごいエネルギー消費してるんだと思います。はい。トウモロコシの起き上がるエネルギーってすごいんですよ。はい。もう、どうかな、もう農業の現場にいるとね、そのエネルギーをね、すごい感じることができるんですけど、トウモロコシってね、結構背が高くて、で、あれ自体、木っていうかね、なんでしょう、こう、生えてる、その本体自体ね、ものすごく重いんですよね。はい。ものすごく重い。まあ、さっき言った、ね、アスパラみたいなよりも、もうね、当然大きいですし、重いんですね。はい。なんですけど、ね、それがね、まあ、台風とかでね、倒れたりすることもね、あるんですよ。はい。で、台風で倒れたりとかしても、結構ね、1日2日でね、こうよいしょって起き上がるんですよ。はい。私何回もね、それ見たんですよ。トウモロコシってね、台風対策がね、こうほとんどできないんですよね。はい。でもすごく難しいんですけど、はい。なので台風が来たらね、もうなすすべもなくね、あの台風の風で倒されていってしまうんです。はい。それをね、こうお家の窓の中からね、窓のね、 外をこう見てからね、ああ倒されていくとかいうのをね見たこと何回もあります、はい、なんですけど台風が通り過ぎた次の日ね倒れてますけど、その日の夕方くらいになるとまあまあ起き上がってきて、その次の日になるともう割とね普通に起きてたりするんですよ。すごいエネルギーじゃないですか、はい、ね、エネルギーすごいんですけど、でもね収穫された後のトウモロコシでねエネルギーをね供給源がないのでね、自分が持ってるね貯金を使ってからねその起き上がろうとするんですよ。起き上がらなくていいのにっていう、はい、まあ、そんな感じでねもうどんどんねエネルギーが失われて美味しさが失われていくので、それをねなんとか止めようとするのが、スーパーにねこう入ってきた時の、まあ、その一連のねこう氷水につけるとかそういう仕事なわけなんですね、はい、どこのスーパーでもやってるかどうかは分かりませんね。あんまりそこまでやらんでいいだろうっていうスーパーもあるかもしれないですしね、はい、でそんな感じでねやるわけなんですよね、はい、なんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、さっき言ったみたいに入荷した時点で何日か経ってるので取れたての美味しさにはかなわない、はい、ということでね私はね野菜売り場で働いてた時に、ね、バイヤーの人とかねスーパーにはねこうバイヤーという人がいてこう仕入れを担当する人がいるんです、はい、でその人たちと一緒に朝どれトウモロコシっていうのをね仕入れるようにしたわけなんですよ、はい、これで問題解決ですよ、はいね、朝どれトウモロコシ、朝どれトウモロコシはね朝収穫してでその日のうちにスーパーに届くんで朝一のトラックには積んでないんですよ、はい、お昼くらいに着くトラックにそれが積んであるんですね、はい、ね同じ県で取れたもの、ね、私千葉県船橋市にいたんですけど千葉県のこう何市だったか忘れたんですけど、まあ、そこのね農家のところで取れたやつが昼ぐらいに届くんですね。でそれをね、まあ、売るわけなんですけど、まあ、普通のトウモロコシよりも、まあ、ちょっと高い値段で売ります、はいね、普通のトウモロコシがまあ100円くらいだとしたらねちょっとっていうか、まあ、最初150円くらいで売ってたんですよ、ね、でも味全然違いますからね。でもね味本当に全然違うのに実際に食べたことが1回もない人はその違いをそもそも知らないので、はい、知らないのでなのでね差がわからないんですね。差がわからないからね150円のトウモロコシ買わないわけなんですよ。でね100円のトウモロコシを買うんですよ、はい、でね朝どれのねのなんでしょう違いをわからない人は朝どれトウモロコシを買ってその日のうちに食べなかったりもするんですよ、はい、これ日持ちするのとか聞かれたりするんですよね。日持ちって何ですかって聞いたことがあって今日は食べないからだから何日か後かに食べるからって何日後までいけるとか聞かれるんですけど、まあ、私ねもうその時にははっきり言いましたね。いや今日食べないなら今日買わない方がいいと思いますよって。食べる日にねもしお店に来れるんだったら食べる日に来てその日に、茹でて食べた方がいいと思いますって、はい、でね、まあ、でその日のうちに茹でたらね、鮮度劣化も止まるので、ね、食べきれない分その次の日に食べるとかでもいいですけどね。なんでね、朝どれトウモロコシせっかく美味しいトウモロコシなので、ね、今日は食べられないよっていう時はねちょっとねそれは我慢して、まあ、できればね来れそうだったら食べる日に来た方がいいと思いますみたいなそんなお話をしました。はい、もうね本当ねこれはね食べたことがない美味しさを皆さんに伝えるっていうのは本当に難しいですね。ラジオでも多分伝わってないかもしれないですね。頑張って伝えようとしてますけどね。はい、そうなんですよ。だからね、なかなかね、それ難しいです。お店でもね、朝どれトウモロコシありますよって言ってもね、あ、朝どれですかって言って、うん、野菜は取れたてが美味しいですもんねみたいな感じで言われるんですけど、もしかしたら食べたことないんじゃないかななんて思いながら聞いてます。はい、野菜のね、朝どれがね、美味しいのはね、まあ、どの野菜もそうなんですけどね、まあ、トウモロコシだけは別格っていう感じです。はい、なので、まあ、いつでもお店で用意できるわけではないっていうね、まあ、そういうまた難しいところでもあるんですけどね、はい、でもね実際に食べた人はねびっくりするんですよ。トウモロコシかじゃあ食べてみようかななんて ね知らずにねあまり期待もせずにって言ったらあれですけどね、こう普通の感じでね食べたらねびっくりする顔するんですね。びっくりっていう顔でえって言ってこっち見るんですよ、はい、でこれなんか味付けしてるんですかって聞かれるんですね。甘さつけてるんですかとか言うんです。あとこのパリパリ感は何ですかって、みずみずしさとパリパリ感何ですかって聞かれるんですね。え、いや味付けはしてないですよって。じゃあこのトウモロコシってなんかスーパーに売ってるのとは違う特別ななんかのトウモロコシなんですかって聞かれるんですけど、いや物としてはスーパーに売ってるのとほとんど同じですって、はい、違うのは今日その日のうちに取って茹でたからっていうところですって いうふうに言うと本当にね皆さんびっくりした顔するんですけどね、そのねびっくりした顔が見たくて私ね畑とお店をね、往復するわけなんですよ。はい、1時間半くらいですかね片道。はい、ね、トウモロコシをね茹でたトウモロコシを、保冷バッグに入れて、ね、お店に運んでいるとき持ち帰っているとき、ね、今日お客さんの顔どんなかなってね想像しながらやってるわけなんですね。はい、まあ、そんな感じでねやってます。はい、まあ、トウモロコシの季節が終わるまでね、まあ、できるだけたくさんやりたいななんて思ってるんですけどね、まあ、往復が大変なんでいつもはできないっていうような、まあ、そんな感じですね。はい、もうね、はい、もう全然違いますよ取れたて。はい、でねなんかお客さんがね、何だったかな、まあ、北海道だかどこかにね、旅行で行った時にあの現地でね生でトウモロコシを食べたらとても甘かったって、あきっとあれは特別なトウモロコシに違いないみたいな感じでねこう言ってくれますし、テレビでもね生でも美味しいみたいな感じでねやってね、そうですよこのうちのトウモロコシは美味しいんですよみたいな感じでねテレビで見たりとかしますけどね。はい、ねあれね、まあ、実際ねこう生食に適した品種とかもありはするんですけど、でもね実際にはねこう普通のトウモロコシもね取れたてだったらね生でもね結構甘くて美味しいです。はい、だって私もあの私の知ってる農家の人も取れたてのトウモロコシその場で生でかじったりしてますもんね。はい、そうなんですよ。だからね、まあ、大体のトウモロコシね取れたてだったらね結構美味しいです。はい、でまあでもねまあこれいるかもしれないんですけど、だからといってねあのトウモロコシのね畑でね美味しい美味しいってねこう1本丸ごとね全部食べたりね2本3本で食べたりする人はね多分あんまりいないんじゃないかなと思います。はい、確かにね生で美味しいですしねあれはねテレビ映えもしますけどね、やっぱりねトウモロコシはねやっぱあのちゃんと加熱してね食べた方が消化にもいいですし、そっちの方がね甘みもねもっと感じやすいので、なんでね、ねまあ茹でて食べた方がいいかなとは思いますね。はい、まあでもねせっかくねその産地に行って生でトウモロコシをかじるとかねそういう体験自体はねもうこれはね なんだろう、うん、もうものすごく価値のあるものだと思うので、まあ、その体験をねはねまあしていただけたらねいいんじゃないかななんてねそんな風に思っています。はい、というわけでねどうでしょうかね、今日はねトウモロコシのお話をねさせていただいて、もうそろそろね、お別れの時間になってきますね。はい、あそうですね、あ今日はねメッセージをねご紹介する時間がなかったですね。はい、ね番組宛てメッセージもね、ねどしどし募集しています。はい、ね番組サイトね、レインボー FM のねサイトからでもいいですしね、あと、ねツイッターなどでね、ハッシュタグナヤラジオねカタカナでナヤラジオ NAYA ラジオでもいいですね、投稿していただければね、その中からご紹介したいと思います。はい、というわけでねもう今日はねトウモロコシのテーマね、ねデントコーン、加工用のトウモロコシ、飼料用トウモロコシ、そして美味しいトウモロコシをねいろいろねご紹介させていただきました。はいね、来週はまだね6月か、はいね梅雨とかどうなってるでしょうね。はいねまあ、そんなね、まだわからないですけどね、まあ、来週もね頑張ってやっていきたいと思います。はい、というわけでね今日のテーマトウモロコシということで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。